脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整え師、加賀美照美です。よろしくお願いします。
インタビュアーの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営のあり方について、経営コンサルタントの加賀美照美さんとお伝えしていく番組です。加賀美さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。2週にわたりまして、今月はこの、ね、立ち止まってちょっと振り返るという話を、はい、していただいております。
はい、
今日はどんな内容でいきましょうか。
はい、ちょっとその立ち止まって振り返るっていうのはすごいちょっと掘り下げたいテーマではあるんですけれども、で前回もそのなかなかこう自分で考えて行動するっていうことができない人たちが多いっていうか、ちっちゃい時からね、親が、こう、関わりすぎてたりとか、で、そこに、こう、合わせていく子供たちみたいなね、こう自分軸がないとか、子供の時はそうあるかもしれませんけど、大人になってもずっとそれができないとか、いう人たちも、どうやらいるようでですね、ちょっとその辺ですよね、こう、そういう方たちを、企業は採用して、仕事をしていただかなきゃいけないっていうことで、私、本当にいろんな企業さんに入ってて、自分たちの目的に対して動いていくことのもっと手前のところに、すごい課題があって、一人一人の。まず、目的に向けての、目的、目標に向けての、こう、状態が作れてない、スタートラインっていうか、じゃあみんなで行こうっていう、この状態がベストな状態になってないって思うんですよね、いつも。で、何をやってるかっていうと、その、一人一人の整ってない状態からみんながスタートしていってるので、もうそれは問題が起きるし、目標も達成できないっていうのが、もう、ゴロゴロこう転がってくるわけですよね。で、それにこう、経営者とか管理者が対処しないといけないとか、っていうことに、こう、すごく追われて、お金と時間をそこにすごくこう使ってるなと思って。なんか感じてます。こう、第三者目線でとかですね。もちろん自社も経営してるので、そこも感じるところであるんですけど、ただ、当社の方はまだ、こう、管理しない組織づくりっていうのがこうできてて、もうね、前回話しましたけれども、すごくいろんなものが見えるか、先出しに、いろんな情報の、その提供と、あとその、何をしなきゃいけないかとか、そういうこう、共通軸ですね。こちらが何をしてほしいのかと、こういうやり方で、どういう、何をしてほしいのかっていうことを、こう、お互いこう、同じものを握り合ってるっていう環境を、こう、そこ、環境づくりをずっと、こう、今まで進めてきて、そこが、できてるっていうか、そのおかげで、全国のね、テレワークのスタッフの人たちが、自分で仕事を最初からできるっていう状態ですね。だから、あんまりこう、育成に時間がかからないようにしてるんですよね。自分で考えて、自分でやっていくっていう状態をしてる。で、そこの、こう、本人たちの状態を把握するのに、半年ごとの、ビーブレインもやりつつ、そういう、こう、月末の振り返り、で、アウトプットですね。本人が、この、自分の仕事っていうのをどう捉えて、どう、こう、こう、なんですよね、こう、裁量を自分でどういうふうに、こう、発揮して、やってるかっていう。で、その結果に対して、自分がどう評価して、自分が次の段階を、どういう状態に、こう、持っていってるかっていうところまでも見える化してるんですよね。で、すると、マネジメントがすごく、楽になる。楽になるんですよね。なので、なんかまず、そういう環境づくりっていうのを、すごく先に会社として取り組む必要性があるんじゃないかと感じてますね。だからこの年度末、ちょっと振り返っていただいて、管理者の方とか経営者の方も振り返ってもらって、こうやっていくことですね。 やっていくこと、まあ、いろいろこう問題に、まあ、人に問題がついてると思うんですけれども、でも、どっちかっていうと、それは本当にその人の問題なのかっていうことですよね。仕組みを、私がそのいろんなこう環境づくりをする上で、多分6割、7割は仕組みの問題じゃないかって思ったんですよ、最初に。はい。なので、先にそっちから着手して、仕組みをこう作りました。いっぱいですね。そしたら今はもう会議もしないし、はい。で、必要があれば本人からミーティングのこうアポ取りが来るんですよね。一人一人から。だから、そのミーティングで言うこととか、ミーティングじゃなくても済むこととかもテキストでやり取りしてるので、はい。だから、こう、本人がこう主体的にこう、自分がどうしたいんだっていうことをみんなが主張っていうかですね、みんながちゃんと自分の考えを持って動いてるっていう感じですね。はい。
自立されて
あ、
ます
そうです。
皆さん。
それを組織づくりの一つのこうテーマにしてますね。
組織の中で自立してるって、なんかね、そういう人たちばっかりいるっていうのいいですね。自立した人しかいないっていう。
だからこそ、経営者とか管理者とかの人は、もしそういう人たちがいると、まあいいじゃないですか。
いいです。
だけど、こういう人たちっていうのは、こう、まあ3次元が働いてくるんですよね。ちょっとずつ。3次元、左脳3次元がちょっとずつ上がってきたり、例えば人間脳のところが上がってきたりとかするんですよ。そういう時にですね、それを受け止められる。で、でも会社っていうのは、会社とか管理者っていうのは、やっぱりこう、メンバーよりも仲間よりもちょっと先に行って、やっぱこの人たちがこう、走る道の、ちょっと整備じゃないですけれども、事前に、まあちょっとこうね、走りやすいような環境づくりっていうのを、ちょっと先回りして、こう、道の整備みたいなのをね、やる必要があるんじゃないかなと私は思ってるんですけど、まあ、究極ね、まあ、それも自分たちでやっていくって、いくとこまで行くといいかなと思うんですけれども、まあ、まだまだ、リーダーが先回りして、まあ、そういう場の提供みたいなね、そういうことを、まだまだうちもしなきゃいけないかなっていうのは思ってるんですけどね。まあ、そういうので、そこを育んでいくときに、まあ、何が大事かっていうと、やっぱり、本人のアウトプットなんですよね。だからそれを、月1回、振り返りで、まあ言語化ですね。で、フレームを立てて、まあそのフレームっていうのは、まあスプレッドシートを使ってやってるんですけれども、もうシンプルにそのフレームの枠組みは良かったこと、悪かったことですね。あと、クレームになったこと。で、そのクレームに対して、まあ、改善策とその他みたいな感じで、ただ単にこれだけなんです。だから本人に毎月こう、質問をしてるような感じですよね。で、質問によってこう、問いかけによって、その人が勝手にこう、成長していくっていうか。で、振り返りの時に、見立ててるのかという。仮説を持って臨んだかどうか。で、まあそうじゃなかったならば、今ここを振り返りをしている段階で、今どんな仮説を持ってるのかっていう、その仮説の有無ですね。見立てをしてるかしてないか、ここだけをしっかり確認しておいて。で、見立てをするっていうためには、情報が必要なんです。自分なりの方向づけですね。見立てっていうのは方向づけですよね。判断をしなきゃいけないので、ということは必要な情報を集めなきゃいけないんです。と、その判断の仕方が会社の方向性とか、その部署の方向性とか、そういうものに合ってないといけないので、まあそういうことも自ら取りに行くわけですよね。だからその見立てを持ってるかどうかっていうことをもう非常にこう、そこだけを厳しく見てます。そしたら、入社したての人も最初から見立てをやっていくんですよ。もう1ヶ月ぐらいから。 初めてこの振り返りに参加すると、まあ、1回目は、ちょっと、状況が分からず、分からないでやってるところもあるんですけれども、まあ、周りの人のを見て、そして自分のレベルの低さが分かるわけですよね。とか、ちょっとみんなと違うところを見てる。これも大事なんですよ。このグループコーチングみたいな、このグループの中で共有し合うっていうのが、要はアウトプットを共有するっていう中で、勝手に自分で察していくわけですよね。あ、ちょっと自分はなんかこう的が違ってたぞとかいうのがわかります。だからそのアウトプットをする場面をいかに作るか、立ち止まってこう自分を言語化してアウトプットするっていうこの振り返りですね。それを強制的にっていうか、まあそこだけこう仕組みとして作っていくと、それだけでもまあセルフマネジメント力上がっていく。あとこう、わかりやすい、本人が納得しやすいもの、つまり数字ですね。数字っていうのは主観じゃないので。はい。なので、この B ブレインっていうのは、自分の状態、脳の状態、誰も介入せず、自分がただこう、設問、80問の設問に答えることで導いた、この、診断結果っていうのは、まあ、数字で客観的に脳の使い方を表現してあるので、で、その数字の大きさで、レベル感もわかるんですよね。まあ、どのレベルかっていうか、自分の動きっていうか、思考の動きとか、状態の動きっていうのも、それでこう、定点観測をずっと継続してやっていくことによって見えていくので、まあ、必ずそういう人っていうのは、こう、情報を見ると、判断っていうか、まあ、そこに対してですね、こう、気づきが必ず生まれるのですね。なので、やっぱそういうことをこう自然な状態でこうやらせられてこうやっていくっていうよりも、まあ、自然の中でよりこう、いつの間にかできていくみたいなね。こういう環境がすごい大事かなって私は思ってて、まあもちろんこれって時間かかると思うんですよね。もう三次元的に行くならば、早く結果が欲しいから、もう、期限を決めたりとか、すごい短期間で、こういうところでって行きがちなんですけど、でもそうなったらもう全てが台無しになるっていうか、そこにこう意識が向かないとか気持ちがいかないので、やっぱり気持ちを持続させて、ずっと取り組みを継続させるっていう、この水面下の、何ですかね、こう仕掛けみたいな、こう目に見えない仕掛けみたいな、そういうのを、こう、社内で、こう、仕組みとして作っていかないと、多分もう、これをやってみては、何かこう、ね、新しい、こう、情報を得て、これを社内でやってみようとか。でもやってみて、すぐ結果が、こう、待てないから、あ、結果が出ない。あ、もうダメだ、これは、みたいな判断ね。こう、早々に、こう、やめたりとか。そうじゃなくて、やっぱこの、二次元的な思考というか、ずっと長い時間の中で、こう、進捗を管理するっていうか、物事の状況を見ていくっていうことがすごく大事じゃないかなっては思いますね。まあ、両面あると思います。両面あるんだけれども、バランスなんですけど、特にこの人とかっていうのは、こう、まあ、子育ても時間かかりますしね。自分自体もこう、習慣を変えるってなった時、そう簡単に変わらないんじゃないですか。
はい、変
もう
わら
い
ない
つ、
です。
しぶといのは誰かって、一番自分がしぶといって分かりますよね。
わ かります。
敵は誰だって、敵は己だみたいな。そう。だから、すべてそうだろうと思うんですよ。だからこう、人を見ていくとか、何か物事を見ていくときとか、その自分の捉え方っていうのも、ちょっとそういうこう、長期的に見て、もう早々に判断をするとかじゃなくて、ですね。振り返りをしていただきますと、なんか、物事の本質的なところとかですね、をこう見出しながら、こう、環境づくりっていうかな、環境の変化を作っていけるんじゃないかなと思いますね。
これを聞いてらっしゃる方、必ず振り返りを多分したくなると思いますので、はい、ぜひ聞いたとすぐやってみてください。では、角見さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。